その頃、エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストならはっきりそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ヨハネの福音書10章22節から33節までの言葉です。イエスに対して真っ向から反対していたユダヤ人たちもイエスのことがどうしても気になって仕方がなかったようです。ですから何度も何度もイエスのところに来てはイエスに疑いの言葉を投げかけてはその反応を見ていたのです。もしかしたら万が一にもこの人が聖書の中で約束されているキリストかもしれない。彼らは素直にイエスを受け入れることも確信を持ってイエスに反対することもできませんでした。彼らの一番大きな間違いは神から使わされる救い主を待ち望んでいながら人間を見ていたことです。イエスをキリストかもしれないと思っていながら彼の中に神の権威を期待していなかったし認めてもいなかったのです。ですからせっかくイエスが大きなヒントを与えておられるのに人間として見ていたのです。ですからイエスが私を石打ちにしようとするのですかと言われたとき、あなたは人間でありながら自分を神とするから神を冒涜している、ですから石打ちの処刑にしなければならないと答えたのです。もし救い主なら当然神と同一の位におられるはずです。もしイエスが神から使わされたキリストかもしれないと思ったのなら、なぜ彼の中に神の技を見ようとしなかったのでしょう。彼らは誰よりも熱心に神の言葉を学んでいながら、その言葉を自分のものとして受け止めていなかったのです。聖書の中から一番最初に救い主を発見した学者として人々に教えて大きな誉れを得ようとしていたかもしれませんが、その方を自分の救い主として心に受け入れようとは思っていなかったのです。神から使わされた救い主を信じるためには、自分の救い主としてイエス・キリストを心に迎え入れるべきです。そうすれば、彼は永遠の命をその人に与えてくださいます。